恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今読んでいただいた聖書箇所、特に28節だけご一緒に声を揃えて読んでみましょう。もう一度、8章の28節だけ。用意、はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。はい。非常に有名な聖書の言葉です。多くのクリスチャンの愛称の聖句でもあります。今から6年半ほど前に、このローマ8章28節だけから6回シリーズで礼拝で学んだこと、前からいらっしゃる方は思い出すでしょう。くべども尽きない恵みがこの中にいっぱい缶詰のように詰まっているんですが、今日は今日の1回だけで28から30節までを味わってみたいと思います。この聖句は非常に有名な御言葉であるだけに、また分かったようで分かっていない誤解もされやすい御言葉です。まず最初に、神がすべてのことを働かせて益としてくださるとありますが、この益という言葉について考えてみましょう。私たちクリスチャンもイエス・キリストを信じることによって益を得ることができます。イエス・キリストを信じて得ることのできる益にはどんなものがあるでしょう。まあ、数え上げ出したら、いろんな恵み、いろんな祝福をあげられるでしょう。しかしまたある人は、益なんていう言葉を聞くと、なんだキリスト教もやっぱり益、ご利益を求めるご利益宗教かと早合点されるかもしれません。この28節で、益と言われていることは一体何なのか、何がここで言う益なのかが問題です。聖書の言葉っていうのは一箇所だけ取り出して自分で好きな意味をそこに取り付けようと思えば何でも言えるんですけども、大切なことは前後関係の中から読み取るということです。前後関係を見ていくとこの益の意味が見えてきます。先週は26節、先週見たところですが、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。先週見たように弱い私たちは一体何を神様に祈り求めたらいいのかわからない、しばしば見当外れなことを神様に願ってしまう。しかし、キリストを信じる者の中に住んでくださる御霊は、神の御心が何であるのか、神様はどんな御心を私にあなたに持っていらっしゃるのかを分かって、取りなしをしてくださるというのです。ここに、神の御心に従ってという言葉が出てきます。そして、28節、今お読みしましたところ、神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、ここに、神のご計画に従ってとあります。そして、29節。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。そして30節を見ると、神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。こういった一塊全部をこう私たちが見ていくとき、ここに明確に神様はあなたに私に御心ご計画を持っておられる ということがわかります。じゃあ一体それがどういうご計画、御心、目的なのかというと、一言で言えば、この中の御言葉を探すとすれば、29節の2行目。御子の形と同じ姿にあらかじめ定められた。実は、神様の側から私たち一人一人の人間に対して持っていらっしゃるご計画の最終ゴールは、キリストに似たものに私たちがなるということです。そして、益というのは、私たちがキリストに似たものになるために用いられることはすべて益なのです。キリストに似たものにすることに近づけるものはすべて益となるわけです。こうやって見ていきますと、神様がおっしゃる益と、私が考える益とはだいぶ差があるんです。例えば皆さんにインタビューして、あなたにとっての益はどんなことですかと聞くといろんな答えが出てくるでしょう。例えば私でしたら、例えば私の家族がみんな健康で、子供たちはみんな素直に育って、そして経済的にも安定をして、私の家内もいつまでも若々しくって美しくって、いつも夫に対して本当に従順で優しくって、教会には何の問題もなくってトラブルもなくっていつも平和で、人々が次々と新しい方が加えられて、いつも街道に人々が満ち溢れて、個人的には仕事がすべて順調で健康が守られ、毎日が楽しく、ゆとりを持って希望に胸弾まして生きている。まあそういうふうな、皆さんもそうだと思うんですけど、もしあなたにとっての益はどういうイメージですかっていうといろんな姿が出てくるでしょう。すなわち私たちにとっての益というのは、ほとんどが自分にとって都合のいい益。それが益だと考えてしまうのです。そして、その一つでも損なわれたりすると、もう益ではない。害が起こった、災いが起こったとですね、大騒ぎをしてしまうのです。しかし、神様が私たちに対して立てておられるご計画による益とは、私たちの思いとはだいぶかけ離れているようです。もう一度言いますが、神は私たちのうちに、キリストに似た姿、品性、人格を形作ることこそが神様の言う益なのです。神様はそのことに関心を寄せておられるのです。そして、そのような神様の関心、ご計画に従って、神の道路者として働いたパウロ自身も、ガラテヤの4章19節でこう言っています。あなた方のうちに、キリストが形作られるまで、海の苦しみをしています。パウロのクリスチャン教会に対して仕えていく、その一番の関心も、一人一人のキリスト者のうちに、キリストが形作られていく。そのための海の苦しみをする。皆さん思い出してほしいんですが、神様が最初に人間を作られたとき、どのように人間を作られました？神は人を神に似せて神の形に作られたとあります。不思議な表現ですね。これは姿形のことではありません。神様には姿形がないからです。神は霊であるから、人格的なお方であるから。神様はなんと人間を作るときにそのような神様のお姿に品性に似せて作られた。神の形に作られたというのです。ですから神にそのように作られた人間は最初、本当にこの神様に近く、神様を愛して神様に親しく語り合いながら、交わりながら、神様のお働きに参加し、神様の素晴らしさを力強く証ししながら、本当に神と近く歩いていたのです。しかし、人間が神に背いたとき、神に背中を向け罪を犯したとき、どうなったかというと、この神の形を損なってしまったのです。いや、神の形を失ってしまったのです。完全に人は堕落したもの、汚れたものになってしまいました。しかし神様は、 ご自分の計画、人間を神の形に似せて作ろうという人間に対するご計画が、人間の罪によって挫折して、ああ、せっかく神様に似せて、私に似せて人間を作ったけども、人間の罪によって、ああ、失敗した、おしまいやーとですね、神のご計画は、人間の側の理由によって、保護にされるようなことはなかったのです。直ちに、神は、人をその罪と罪の結果から救い出す計画を明らかにされ始めました。すなわち、救いとは、罪からの救出であり、同時に、失った神の形を再び人間のうちに形作ることなのです。そして具体的にはその救いを、神の一人御子イエス・キリストをこの世界にクリスマスに送り、罪のない33年間の生涯の後に、私たちの罪を全部背負って十字架にかかって死ぬことによって、そして蘇ることによって、神は私たちの罪を許し清めるだけではなくして、キリストを信じる者のうちに、キリストに似た品性を形作られていくという救いの技を着々と進めておられるのです。そして、私を見る者は神を見るのであるとおっしゃったイエス・キリストに見ることは同時に神ご自身に見ることなのです。神様は最初から人をご自身に見せて神の形に作るご計画であり、救いの技はまさにその方向に向かって進んでいる。神様はその益、すなわちキリストに似たもの、神の形に似たものに変えられていくという益のために、ローマ書8章28節に帰りますと、すべてのことを働かせておられるというのです。神は、あなたを私を、キリストに似たものにするために、すべてのことを働かせておられる。皆さん、神が今も働いておられるということを、日々、見、聞き、経験しているでしょうか。神様がこの宇宙、大宇宙を作られたとき、ゼンマイ仕掛けのように作りませんでした。神様はこの宇宙をゼンマイ仕掛けのように作ってから、さあ出来上がった。さあ、あとは自然の法則で勝手に宇宙を動け。私は手を離す。いいえ。神様は決して作られたものから手を離しておられません。神様の御手が、この宇宙全体を今も支配し導き、本当に小さな生き物から大きなものに至るまで、天体に至るまで、神様の御手が今も働いておられるとあるのです。この自然のすべての営みの中に、また人間の歴史の中に、また国家の営みの上に、そして一人一人、私たち一人一人の人生の歩みの中に、神様は生き生きと働いておられるというのです。それはクリスチャンだけではなくして、クリスチャンであろうが、クリスチャンでなかろうが、神様の働きを受けて今もあるのです。そして、何か特別なことの中に神様は働いておられるんじゃなくして、日常生活の平凡な当たり前の普通の営みの中に、神様の御手が今日もありありと働いておられることを私たちはぜひ見たいのです。詩篇の121編の3節4節にこうあります。アウトラインの5番目に書き出しておきました。あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。もしも神様が、私たちがこの暑い夏時々こっくりと言いますけれども、もし神様がこっくりなさるような方だったら大変なことです。一瞬でも神様がこっくりなさったら、この宇宙全体が形をなさなくなるのです。もう全てが大混乱に陥ってしまいます。聖書は、神様は決してまどろむこともなく、眠ることもなく、起きて、そして 小さなことの中にも、すべてのことの中に、その見てが働いておられるというのです。ぜひ私たちは、そんな神様の今も、働いておられるということを見る目を持ちたいものです。瞬きの詩人と言われた水野源蔵さん、全身不随になって、ただ動かすことができるのは瞬きだけ。しかしキリストを信じた喜びのゆえに、この瞬きだけで詩を次々と生み出して、素晴らしい私たちに証を残してくれた水野源蔵さん。水野源蔵さんの置かれていた部屋は6畳一間。それに猫の額ほどの小さな庭。彼はしかしその小さな世界の中に、偉大な神様の見てを日々感じ取ってきたのです。水野源蔵さんの有名な詩の一つを紹介します。新聞の匂いに朝を感じ、冷たい水のうまさに夏を感じ、風鈴の音の涼しさに夕暮れを感じ、カエルの声はっきりして夜を感じ、今日一日も終わりぬ、一つのこと、一つのことに神様の恵みと愛を感じて。ローマ書8章28節、神がすべてのことを働かせてとあります。すべてのこととあります。聖書がすべてのことといえば、決してオーバーでも何でもなくして、もう文字通りすべてのこと。私たちは、こんなことが、どうして益にと思うようなことを日々経験します。例えば病気になったり、愛する人と別れる死別、失業とか倒産とか人間関係のもつれとか、失望や落胆や苛立ち、子供の問題、夫婦の問題、経済上の問題、到底こんなことが働いて益になると思えない。これが益だとは到底考えられないようなこと、私たちは多くあります。しかしパウロは、いや、それも、神の愛の見て、知恵ある導きの中にあっては、益となるのだというのです。有名なバークレーという先生は、この説をこのように訳しました。神を愛する者たちに、益となるように万事を混ぜ合わせておられるということを私たちは知っている。万事を混ぜ合わせておられる。体の調子が悪いと病院に行って、お医者さんは診察をして、そして体を調べてから処方箋を書いてくれます。そして処方してくれる薬の中にはいろんな薬品が含まれているわけです。混ぜ合わされているわけです。ある薬品はそれだけを用いると体の害になる毒のようなものも含まれるんです。しかし適切な分量で他の薬品と一緒に調合されるとそれらが共に働いて益となるのです。神様のなさることはまさにそのようだというのです。そうは言っても全てを益と私たちが感じることはなんと難しいことでしょう。ヘブル人の手紙の第12章7番目のところに書き出しておきました。10節11節。霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのですが、懲らしめるのです。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。皆さん、このヘブル書の12章の10、11は、聖書の中で最も素晴らしいローマ書8章28節の解説だと思います。ローマ書8章28節は、このヘブル書のこの御言葉で光を当てられると、ああ、そういうことかとわかります。ここにも、益という言葉が出てきます。霊の父は私たちの益のため、どういう益かというと、私たちをご自分の清さに預からせようとして、まさに、御子の姿に似たものにということと同じ内容なのです。そして、 このヘブル書の御言葉でホッとさせられるのは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、とあるところです。すなわち、私たちが何か、益とは思えない辛い経験に出会うとき、私たちが感じる正直な思いを聖書は、そのまま受け止めていてくれるからです。イエス様の言葉、ヨハネ13章の7節に、私がしていることは、今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。この言葉でどれだけ慰められ励まされたことでしょう。いい言葉ですね。私がしていることは、今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。そうなんですね。多くの神様が私たちの人生に起こることを許された出来事、事柄は、その時はわからない。例えば親は子供を愛して、子供に期待をかけて、子供が何か悪いことをすると、子供の益と信じて、叱り、懲らしめを与え、時にはお尻をスパンクするのです。ところが子供の方は、どうかというと、なぜこんなに痛い目に遭わされるのか、わからない。泣きます。反抗します。怒ります。もしもここに、非常に、悟りのいい子供がいて、お父さんから力いっぱいお尻をスパングされると、その後でお父さんに向き直って、お父さん、本当にありがとう。僕を愛して、僕のためにお尻をぶってくれてありがとう。お尻の痛さにお父さんの愛を感じました。僕はこれでまた一つ成長することができました。感謝します。もしこんな子供がいたら、お前ちょっと気持ち悪いなぁとですね。まあ、嬉しいかもしれませんけども、あんまりできすぎて困っちゃいますね。本当に、それを真に自分で益と感じるのには時間がかかるっていうのは事実ですね。旧約聖書の伝道者の書3章11節にこうあります。神のなさることは、すべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。神のなさることはすべて時にかなって美しい。とても美しい言葉です。これも皆さんの愛称聖句の一つでしょう。しかし、御言葉としては本当に美しいんですけど、私たちの人生に起こってくる様々な出来事、私たちはそれが起こってくるたんびに、ああ、また美しい出来事が起こってきたと思います？いえ、なんちゅうことが起こってきたんだ。なんと嫌なことが、忌々しいことが、とんでもないことがと感じる私たち。しかし、聖書は、すべてを私たちは見極めることができない。今は美しいと思えなくても、今はわからなくても、いつの日にかわかる日が来る。美しいと言える日が来る。ああ、これがこういう意味で益だったんだと理解し感謝できる日が来ると信じて、今はうめきながら望みを持って生きる。これが私たちの歩みなのだというのです。ローマ書の8章の23節から後で、そういったことが触れていましたね。ローマ書8章23節。そればかりでなく、御霊の発想をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち、私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。現実は今はうめいているんです。うめくんです。しかし、望みのないうめきではありません。絶望的なうめきではなくして、望みを抱いてうめくというのです。望みとは何ですか？わかる日が来る。美しかったなぁと言える日が来る。 益だったんだと神様に心から感謝できる日が来る日を望み見て、今を耐える。ヨハネ伝の6章の12節に、5000人の給食の奇跡の後でイエス様が弟子たちに言いました。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。こう弟子たちにおっしゃったイエス様は、私たちの人生に一つも無駄なことをなさらない。私たちから見て、こんなこと無駄なこと、私の人生になければいいこと。でも神様は無駄なこと一つもなさらない。ぜひともそのことを信じていたいのです。さて、最後に、この御言葉をよく見つめていますと、神がすべてのことを働かせて益としてくださる。ああ、これは私たちにとって何ていう慰めに満ちた言葉でしょう。しかし、この美味しい部分だけを私たちは抜き出して、楽しみたくなるのですが、しかしこの約束には、条件が、限定がついていることに注目してください。すなわち、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、誰にでも、すべてのことが益になるわけではない。神を愛する人々。人間の側から言えば、神を愛する人々。神様の側から言えば、神のご計画に従って召された人々のためには。神様は、私たち一人一人を愛して、救いのご計画を立て、それを御子イエス・キリストによって実現し、その救いに私たち一人一人を招いてくださいました。私たちは本当に固くなな心を砕かれ柔らかくされて、神様の招きに応えて、イエス・キリストの十字架を仰いで、ああ、イエス様はこんな私の罪のために十字架で死んでくださったんだ。こんな私を愛して、こんな私を選んで、私を招いてくださった。私も、この神の愛に応えて、神様を愛していこう。神様の愛と恵みを知り体験するとき、私も神を愛さずには、愛せずにはおれなくなるのです。実は、この神への愛が、すべてのことを益としてくださるということを信じさせ、そのことをそのように、知らせ、捉えさせてくれる鍵になるのです。神への愛が、ああ、すべてのことが益となるんだと私たちに確信させるのです。例えばです。もしも私たちが誰かを本当に好きになりますと、その人のなすことすべてが、またその人の存在すべてが好ましいものに見えてきます。そしてその人が、たとえその人が何か失敗や何か欠点があったとしても、それすらもいかにもその人らしいなぁと微笑ましいものとして見えてくるのです。ところが逆に私たちが誰かに対して何かこう怒りか憎しみか苦々しさか何か不快感をこう一旦抱いてしまいますと、その人のなすことのすべてが、その人の言動のすべてが何か腹立たしいものに見えてくるのです。そしてその人の長所でさえも忌々しいものに見えてくるのです。私たちの本当にこう、見方、捉え方が大きな鍵になることがわかります。クリスチャン詩人として有名な若くして召された八木重吉っていう人がいます。八木重吉の一つの詩の中にもその辺のことが強くこう感じさせられます。こういう詩です。人と人との間を美しく見よう。私と人との間を美しく見よう。疲れてはならない。味わい深い私の詩だと思います。人と人との間を美しく見よう。 私と人との間を美しく見よう。疲れてはならない。八木十一がいかにそのことに疲れやすかったかがよく出ています。本当に人と人との間を美しく見えない。私と人との間を美しく見えない出来事は様々起こってきます。同じです。人と神様との間を、私と神様との間を美しく見よう。これが神への愛の一つの現れ方なのです。一人の例を出しますと、神様を恐れ、神様に忠実に従っていたヨブ、旧約聖書の人物、ヨブっていう人がいます。ところがこのヨブに、何としたことか、次々と悲劇が襲いかかります。自分の家の財産、自分の子供たち、次々奪われ、ついに自分の健康さえも奪われてしまいます。ひどい状態。神様を愛し、神様を信じ、神様に誠実に従ってきたヨブに、このようなことが次々起こってきたために、それを見ていたヨブの奥さん、最愛の妻がヨブにこう言うのです。それでもなおあなたは、自分の誠実を固く保つのですか？神を呪って死になさい。ヨブの奥さんは、ヨブを愛していたからなんでしょう。見るに見かねて、今で言えば安楽死を勧めたのです。神を呪って死んでしまいなさい。奥さんがご主人にこれほどのことを言うんですから、よっぽどの状態です。しかし、見るに見かねての言葉でしょうが、そこには神への愛が見られないのです。こんなひどい目に遭わせる神様なんか、呪って死んだ方がマシよと拗ねた、ひねた見方しかできない。そこからは神を恨み、人に悪態をつくしかできないヨブの奥さんの寂しさが出ています。しかし、それに対して、神様をあくまでも愛する、神と自分との間を美しくしか見ようとしないヨブの態度は違います。ヨブは奥さんに答えます。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかったとあります。皆さん、私たちはヨブの妻でしょうか、ヨブでしょうか。ヨブの心は神への愛があったために、それが自分の目にどうあっても、神への愛以外何も持たないために、幸いだけではない災いをも、良きものとして受け止める心を彼は持っていたのです。神様を愛するとき、すべての目に映る事柄、人生に起こってくる出来事が、神様を愛するとき違って見えてくるのです。しかし神様を愛さないとき、それはなんと悲劇的なものにしか見えないでしょうか。今日、私たちも万事を益としてくださる神の愛に生きるものにさせていただきましょう。お祈りします。ご愛の天のお父様、この朝私たちをあなたに向かわせ、あなたが私たちにどのように恵み深いお方であるのか、神様の最も尊い一人子イエス・キリストをさえも惜しまずに与えてくださったあなたの、その驚くべきご愛、ご配慮、私たちの人生にあなたが持っていらっしゃる素晴らしいご計画、そのことのように心から感謝をいたします。しかし人の思いとあなたの思いとはあまりにもかけ離れているために、しばしば私たちは自分の目から見て、自分の価値判断から見て、自分の感情から言って、神を呪い、神も仏もあるものか、こんなことが私の人生にと苦々しい思いに陥りがちですが、どうぞ神様、私の思いではなくして、あなたが私たち一人一人に対して持っていらっしゃる素晴らしいご計画に心を留めさせてください。 あなたは私たち一人一人を、汚れた罪の中から救い出して、失っていた神の形をもう一度、形作ろうと、様々な出来事を通して、お一人お一人の中に、キリストの形になるまで、様々な懲らしめや試練や訓練を与えてくださっていることをありがとうございます。どうぞそのようなあなたの目から、私たちの人生に起こってくる出来事を見ることができますように、そしてそれらを益と見ることができますように、どうぞ私たちに信仰の目を、あなたを愛するがゆえの信仰の目をお与えくださるように、心からお願いをいたします。しかし、私たちに起こってくる様々な出来事は、その当座は喜ばしいものと思われず、むしろ悲しく思われるものですがと、私たちの弱さを、私たちの痛みを、悲しみを知っていてくださるあなたの思い合いにも心から感謝をいたします。今は、うめきつつ、しかし、いつの日にかわかる日が来る、そのことを信じて、お一人お一人が神の愛に生きることを今日も選択できますように。私たちはお一人お一人がどのような痛みを、どのような悲しみを、不安を抱いて生きているかわかりませんが、しかしあなたはご存知ですので、どうぞ、あなたのご愛に心を開いて、あなたのご愛をしっかり受け止めながら、愛を持ってあなたを見上げることができるように、そして物事のすべてを見ることができる目をお与えくださるように、そしてどうぞ勇気を与えられ、力を与えられて、お一人お一人がそのところで固く立つことができるように導いてください。万事を益としてくださる。どうぞこの信仰に生きることができますように。尊いイエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。